それでは賛美を捧げていきましょう。今朝の賛美は歌いつつ歩まんです。一節だけ賛美していきます。ラララララララララ3、はい。主にすがる我に悩みはなし。十字架の御元に身を下ろせば、歌いつつ歩まん。ハレルヤ、ハレルヤ、歌いつつ歩まん。この世の旅路を歌いつつ、歌いつつ歩まん。ハレルヤ、ハレルヤ、歌いつつ歩まん。この世の旅路を。では一言お祈りいたします。ハレルヤ天のお父様、今日もあなたに礼拝捧げられる恵みに感謝します。ディボーションを通して語ってください。私たちの心の目を開き、耳を開き、あなたの御教えの屈しいことに目を留めることができますように、私たちを清め整えてください。この時間を感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、本日の箇所はマルコの福音書15章1節から15節です。幸いな人をお持ちの方は本日の箇所をお開きください。それでは拝読いたします。夜が明けるとすぐに祭司長たちをはじめ長老、律法学者たちと全議会とは協議を凝らした末、イエスを縛って連れ出し、ピラトに引き渡した。ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王ですか？イエスは答えて言われた。その通りです。そこで祭司長たちはイエスを厳しく訴えた。ピラトはもう一度イエスに尋ねて言った。何も答えないのですか？見なさい。彼らはあんなにまであなたを訴えているのです。それでもイエスは何もお答えにならなかった。それにはピラトも驚いた。ところでピラトは、その祭りには人々の願う囚人を一人だけ赦免するのを例としていた。たまたまバラバという者がいて、暴動の時人殺しをした暴徒たちと一緒に牢に入っていた。それで群衆は進んでいって、いつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。そこでピラトは彼らに答えて、このユダヤ人の王を釈放してくれというのかと言った。ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたからである。しかし祭司長たちは群衆を先導して、むしろバラバを釈放してもらいたいと言わせた。そこでピラトはもう一度答えて、では一体あなた方がユダヤ人の王と呼んでいるあの人を私にどうせよというのかと言った。すると彼らはまたも十字架につけろと叫んだ。だがピラトは彼らに、あの人がどんな悪いことをしたというのかと言った。しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫んだ。それでピラトは群衆の機嫌を取ろうと思いバラバを釈放した。そしてイエスを鞭打って後十字架につけるようにと引き渡した。アメン。それではしばらく黙想の時間を持ちましょう。心に留まる箇所を黙想していきます。はい、それでは 分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は10節と11節が心に留まりました。妬みからイエス様を引き渡して群衆まで先導した祭司長たちの思いを見たんですが、やはり妬みというのは悪魔から来るものなので、その思いに負けてはいけないなということを思っていました。
私はこのピラトの葛藤というか、それを、考えていたんですけれども、ピラトがこのイエス様に出会った場面、イエス様がこう何も答えない一貫した態度をとって、本当にそこにこう真理を見出そうとするんですけれども、最後にはそれに失敗して十字架につけるようにと引き渡してしまう。なんかやっぱり群衆をすごく気にするっていう、その言葉がこの福音書の書簡にたくさん出てくるんですけども、その人を気にするときに結局救いを逃してしまうというか、イエス様を十字架につけてしまう、そういったことが起こるんだなということを思って見ていました。
はい、私はこの群衆があんまりイエス様に対する信仰やイエス様を訴えるわけもあんまりわからないまま、この祭司たちに先導されて、この11節にも書かれているように、この人を十字架につけろと叫んでいたのではないかなと思いました。このように群衆の背後に働いて戦闘させ、人を滅ぼそうとする悪魔の技があるんだなということを思いました。このような現象が起こるときには、その背後に必ず悪魔が働いていることを覚えようと思いました。
はい、私は10節の妬みからイエスを渡したことにピラトが気づいていたこと、また死罪に当たる罪は何もないと分かっていたこと、でも最後は15節で群衆の機嫌を取ろうと思い十字架につけるようにと引き渡したという、このピラトの最後の決断や、またいろいろ思いにちょっと複雑な感情を抱きました。そこが気になりました。はい、それでは本日の内容をまとめていきます。イエス様はローマの総督ピラトのもとに引き渡されます。ピラトにはイエス様が死罪に当たる罪は見つからないと言われましたが、群衆はそれを認めませんでした。また祭りの恒例に従って囚人を一人許すことになりましたが、群衆はバラバを釈放することを求め、イエスの死刑を求め続けました。最後にピラトは群衆の機嫌を取り、バラバを釈放し、イエスの十字架刑を決めました。それではここから神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、御言葉を観察していきましょう。それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は15節からイエス様が、十字架の死にまでも従われたお方だということをもう一度思い出しました。神のあり方を捨てられたお方、自分を卑しくされたお方、このイエス様のことを思いました。また15節からやはり避けるべき行動ですけれども、人のうちにある妬み、この肉や悪魔から来るものに気づいていながら群衆の機嫌を取るために行動するというのは、結局自分の地位や名誉が優先になるという、やはり肉に従ってピラトも行動していたので、必ずサタンの働きに協力するようになるのだなということを思わされました。
私も15節からこのピラトの態度を、反面教師として、避けるべき行動が示されました。 群衆の機嫌を取ろうと思う動機で、取った態度ということに、自分自身も気をつける必要があると示されました。
私は2節のところで、ピラトがイエス様に、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねると、イエス様はその通りですと答えられたところから、本当にこのお方は、王であるお方、私たちの王であるお方なんだっていうことを、本当に思いました。そして真理を大胆に語られたお方だなと思いました。3節4節のところで、イエス様は真理は語られたんですけれども、挑発に対しては、応じなかった。弁明すらしなかった。一切答えなかった。この姿勢は非常に大切だなと思いました。悪魔は私たちを挑発して何か言葉を言わせて、その言葉を、持って、さらに私たちを試みに合わせようとしますけれども、本当にそういう罠には気をつけなきゃいけないなと思いました。それから10節のところで、祭司長たちがこの妬みからイエスを引き渡したと書いてあるんですけれども、妬む思いというのが、結局人殺しにまでつながっていく、本当にこの小さな妬みという悪にすごく気をつけなきゃ、罪に気をつけなきゃいけないなと思いました。それから14節のところで、この興奮した群衆の姿を見ました。少し前には、イエス様を王として迎え入れたこの群衆が、本当に群衆の力というのはすごいなと思ったんですけども、今は一転して、イエスを十字架につけろと皆が叫んでいる。群衆心理っていうのがすごくこう、まあ、先ほども分かち合われたように、本当に悪魔に利用されているものだなって、そこは本当に悪魔が支配している領域でもあるのかなというふうに思わされました。以上です。
はい、私も五節のイエスは何もお答えにならなかった。それにはピラトも驚いたというところから、イエス様は自分の利益を求められないお方だなということを見ることができました。自分を弁明してこの刑を免れることもいくらでもできたし、本当に実際罪にあたること何もしていないのにもかかわらず、父の御心に委ね切っておられた。それゆえ自分の利益を全く求めなかったこの姿に感動したことと、第一コリントの愛の姿、13章にある自分の利益を求めず、すべてを我慢し、すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを期待する。これ本当にイエス様の姿だなということを見ることができました。また逆に避けるべき行動としては、肉の争い、肉によって生きることが本当に負けだなということをピラトのこの箇所を通して教えられました。肉によって生きるとまず悪魔に負け、自分自身に負け、最後は十字架につけろという判決を下したように、すべてに敗北してしまうなということを教えられたことと、同時にガラテヤ書の5章、肉の行いが明白であって、そこには妬みや争い、憤り、党派心、そのようなものがすべてあるなということを教えられました。肉によって生きてはいけないという教えをいただきました。はい、ありがとうございます。それでは今与えられた御言葉をもとに、教えをもとに、どのように適用したらいいのか、しばらく求めていきましょう。また今日の優先順位を立てていきます。それでは分かち合える方から適用を分かち合ってください。
はい、やはり、自分の内にある肉の思いに私も今回のディボーションでは直面したんですけれども、肉の思いでいろいろ話をしてくる人に対してはつい怒りというか嫌な思いを自分の中にも込み上げてきて、自分も肉で応答したくなるなというのを思いました。でもそうではなくて、本当によく祈って 冷静に自分の思いも伝えられるようにしようということを今日は思いました。きっと感情にその負けてしまうこと自体が人間関係をこじらせる原因かなというのを今日は、思わされたので、その一つの小さなことから実践したいということを思わされました。
はい、ちょっとまだ黙想中なんですけども、クリスチャンがいくつか、気をつけなきゃいけないことがかなと思ったんですが、一つは群衆心理には気をつけないといけないなと思いました。そういった心理に流されると、心ですね、心理。群衆に流されて、本当にイエス様を否定するものになってはいけないなと思ったことと、それから小さな罪の根に気をつけなければいけない。この小さな根がやがてこう、本当に教会の中ででも成長していくと大きな事態につながっていくので、本当に小さい罪に一人一人が気をつけなきゃいけないなということを、まだ黙想していて、自分自身への適用には至っていないんですけれども、こういうことに気をつけていこうと思いました。
はい、私は、今、職場で、このイエス様を明かしする機会を、伺っているんですけれども、本当にこの、未信者の方々の中の多くに、この、キリスト教ですとか、その自分の持っているこう信念や宗教っていうのを、話すっていうのは、非常にこう、押し付けがましいと思って、いるということが、最近思わされているんですけれども、そこでこう、福音を語ることに対して少しこう、様子を見るのと、ちょっとご機嫌をとっているのとの、この、兼ね合いが難しいなと考えていました。ちょっと、そんな中でやはり、この、ピラトの15節の態度、ご機嫌をとるために、こう、イエスを十字架につけるように引き渡したというところで、本当にこの、よく、自分自身も祈り、満たされて、もう語るべき時には、どんな状況であっても語るべきなんだということを、改めて、教えられました。ご機嫌取りになってはいけないと、改めて、教えられました。以上です。
私は今後の導きのためにお祈りしているんですけども、今日のイエス様の姿、敵たちに言い返すこともできたのに、決して言い返さなかった。そしてこの苦難の杯を拒まないで、この苦難を逃れることもできたんですけど、これを受け取られたこのイエス様の姿を通して、自分も今後何か逃れてはいけない、また拒んではいけない、何か主のために受けなければいけない苦難の杯があるんじゃないかなということをなんとなく思いました。それが何かについて、これからさらに祈っていきたいなということを思いました。
はい、それでは最後に一言お祈りいたします。ハレルヤ天のお父様、イエス様の姿を通して、私たちも徹底的に主の御心に従っていきます。聖霊様、どうぞ今日も一日私たちを豊かに満たしてください。肉の自我に死に、御霊に生きるものとなりますように、すべての道を照らしくださったことを感謝します。御言葉によってますます強められました。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、それでは良い一日をお過ごしください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。